私は全世界の人の人生を変えるお話をしたいと思います。この話は人が作ったのではありません。すべて聖書に書かれています。だから信頼することができます。唯一の意図高き神様が存在しています。意図高き神様は人間や悪霊ども、宗教指導者、政府、または人が崇拝している神々よりも力があります。神様は全てが存在する前から存在しておられました。神様は物を創造するとき、言葉だけを使われました。神様が仰せられると物はそのようになりました。神様は天地万物を創造されました。神様は天使も作られました。天使たちは非常に美しい存在で、神様を賛美し礼拝を捧げ神様に仕えます。神様はまた目で見ることのできるすべてのもの、すなわち太陽、月、星、そして地球、すべての植物と動物、最後に神様ご自身の形に男と女を作られました。お作りになったすべてのものをご覧になられ、非常に良いとおっしゃいました。神様は男と女を美しい園に置きました。彼らの毎日は神様とまたお互いに素晴らしい関係を築いていく歩みでした。神様は彼らに園を管理させ、すべてのものを楽しむようにされました。神様は彼らに言われました。園にあるすべての果実を食べてもよいが、中央にある禁断の木の実を食べるとき、あなたは必ず死ぬ。彼らは神様とまたお互いに完璧な関係にありました。神様は神様と私たち、また人と人との関係を良いものになるように作られました。人間は神様と、そしてお互いに素晴らしい関係の中で過ごしていました。先ほど天使の話をしましたが、その中のある天使が自分が神様のようになろうと思い、他の天使たちに神様の代わりに自分を礼拝するようにさせました。しかし礼拝を受けるべき方は神様だけなのです。そこで神様はその不従順の天使を天国から追放されました。その天使はサタンと呼ばれます。神様はまた彼に従う天使たちをも追放されました。彼らは悪魔と悪霊どもです。ある日、サタンが神様が禁止された木の実を食べさせようと女を誘惑しました。サタンは聞きました。神様が本当に園にあるどの木からも実を食べるなと言われたのですか。女は言いました。いいえ、私たちは園の中央にある木の実以外は食べられます。それを食べたり触ったりしたら私たちは死ぬでしょう。サタンは言いました。あなたは死にません。食べると神様のようになります。女はサタンの話を聞き、その実を食べてしまいました。そして夫にも与えたので、彼も食べました。その日、二人は罪を犯しました。罪とは神様の命令に従順に従わないことです。神様は公平であり、清い方ですから、罪を必ず裁かれます。神様は彼らを園から追放されました。彼らと神様との関係は永遠に壊れてしまいました。彼らと同じように私たちも罪を犯しています。 私たちと神様との関係は壊れ、罪の結果私たちが死ぬと永遠の地獄に落ちてしまいます。私たちは神様と共に永遠に生きることはできません。何ができるのでしょうか。地上に住む人間は次第に増えてきましたが、人間は罪を犯し続けていました。それでも神様は依然として人間を愛し続け、彼らと良い関係を築こうとされました。それで神様は人々に実戒を授けられ、守るようにされました。神様は清い方であり完全な方ですから、人間も清く完全になる必要があります。実戒は神様と、また周りの人とどのようにしたら良い関係を保つことができるかを教えます。私の他に他の神々があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。両親を敬いなさい。嘘をついてはならない。盗んではならない。殺してはならない。むさぼってはならない。姦淫をしてはならない、などです。しかし誰一人神様の戒めを完全に守れる人はいませんでした。彼らが罪を犯すたびに、神様は罰を与える代わりに、彼らが罪を告白し生贄を捧げることを許されました。この生贄は傷のない動物の血を流します。彼らが生贄を捧げながら神様に許しを求め、その代わりに動物を犠牲にするのです。人の罪は血を流して初めて許されます。しかし時が経つにつれて、人々は繰り返し罪を犯し、心から悔い改めようとしないまま、空虚な儀式となっていきました。神様はそのような生贄を喜ばれませんでした。もういい。人々は戒めを守り、生贄を捧げることで自分の力では神様に帰れないことを悟りました。ではどうすればよいのでしょう。神様は依然として人々をとても愛しておられました。ですからちょうど良い時に神様はイエスを使わして、人々に自分との関係を回復する方法を示されました。イエスとは誰ですか。イエスは神様の独り子です。イエスは素晴らしい先生でした。イエスが神様のもとに戻る方法を教えたため、人々はイエスの言うことを聞くことが大好きでした。イエスはまた強力な奇跡を行われました。ある日、多くの人がイエスの教えを一日中聞きに来ました。人々はお腹が空いたので、イエスは5つのパンと2匹の魚を取って彼らを祝福し、そして人々にそれらを配り始めました。その日、5000人以上の人々が食べて満腹しました。イエスの力は人の必要を満たすことができます。ある日、イエスは弟子たちと共に船で大きな湖を渡っていました。イエスが眠っておられる間に激しい嵐が起こりました。弟子たちはイエスを起こして言いました。先生、私たちは死にそうです。イエスは立って嵐を叱りつけて言いました。黙れ、静まれ。するとすぐに大きな嵐は沈められました。イエスは自然よりも力ある方です。 イエスは湖の反対側に着いた時、墓地に住んでいる悪霊に取り憑かれた男に会いました。その男は多くの悪霊でいっぱいで、とても凶暴でした。イエスはその人を見ると、その人をも愛されました。イエスは悪霊たちに、出て行けと言いました。すぐに悪霊に取り憑かれた人は正気に戻りました。イエスの力は悪魔や悪霊どもよりも大きいのです。別の日、イエスの親しい友が病気にかかって死んでしまいました。数日後、イエスは友の墓に着きました。イエスは友が埋葬されているところを見ると、泣き始められました。イエスは墓の前に行き、友よ、出てきなさいと言われました。すると死んだ人は生き返って墓から出てきました。イエスの力は死よりも大きいのです。イエス様がこれらの奇跡を行われたのは、私たちを愛し、私たちが皆神様のもとに戻ることを願われているからです。イエスは神様の一人子であり、素晴らしい先生で、また強力な奇跡を行いました。そしてこれまで生きてきた全ての人々の中で、イエスだけが決して罪を犯しませんでした。イエスだけが罪の罰を受けるに値しませんでした。多くの人がイエスを愛していました。しかし一部の宗教指導者はイエスに嫉妬していました。彼らはイエスを逮捕して裁判にかけて殺すことにしました。彼らはイエスを大きな十字架に置いて、手足を十字架に釘付けにしました。イエスの尊い血が十字架の上から地面に滴り落ちました。イエスは大声で叫びました。完了した。イエスは完璧な最後の犠牲となりました。神様は私たちを愛し、イエス様が私たちの代わりに十字架で死ぬことを許されました。イエスは私たちのすべての罪の罰を受けられました。血を流して初めて罪の許しを受けることができます。誰かが私たちの罪の償いをしなければなりませんでした。その日イエスが死んだ後、友人たちはイエスの死体を安全な墓に安置しました。しかし物語はまだ終わってはいません。その後3日目にイエスは死からよみがえり、多くの日を過ごしてご自分が復活したことを人々に見せました。イエスは自分が神様の子であることを証明されました。それから天に上げられて父のもとに行かれました。イエスは私たちの代わりに罰を受け、今私たちが神様のもとに戻る道を備えられました。私たちに神様へと戻る道を教えているのはイエスだけです。イエスは地上にいる間にある話をされました。ある若者が父親に言いました。私が受けるべき財産を私にください。若者は故郷から遠く離れた町へ行き、そしてそこで放蕩に明け暮れ、一文無しになってしまいました。仕方なく彼は劣悪な仕事であった豚の餌やりの仕事をもらいました。そんなある日、彼はやっと目が覚めて思いました。父のところには雇い人にだって有り余るほどパンがあるのに、僕はここで飢え死にしそうだ。 故郷に戻ってお父さんにこう言おう。お父さん、私は天の神様に対してもお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。使用人として扱ってください。息子は立ち上がって父親の家に向かい帰っていきました。ところが家まではまだ遠く離れていたのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、息子のところへ走り寄って抱きしめ口づけをしました。息子は父親に言いました。お父さん、私は天に対してもあなたに対しても罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親は使用人にこう言いつけたのです。一番良い服を持ってきてこの子に着せてやりなさい。指に指輪も足に靴もだ。皆祝宴を開きお祝いしよう。行方の知れなかった息子が帰ってきたのだから。私たちはこの息子のようなものです。私たちは皆罪を犯し神様から離れてしまいましたけれども、この息子と同じように神様のもとに戻ることができるのです。私たちは皆罪の許しを求め、神様が私たちに神の子として与えた命を持つために神様のもとに戻らなければなりません。イエスは言いました。私は道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に行くことができません。イエスを通して神様のもとに戻ろうではありませんか。イエスだけが私たちを神様のもとへ導くことができます。神様のもとに帰るには自分が神様の前に罪人であることを認めなければなりません。あなたはイエスがあなたの罰を受けるためにあなたの代わりに死なれたことを信じ、神に許しを求めなければなりません。イエスだけがあなたを連れ戻し神の子としての永遠の命を与える方であると信頼しなければなりません。これからあなたは新しい主人としてイエスに従わなければなりません。聖書は言います。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。あの放蕩息子のようにあなたは神様にこのように言うことによって神様のもとに帰ることができます。神様、私を愛しておられることが分かりました。私はあなたに罪を犯しました。ごめんなさい。イエスが私の罪の罰のために完璧な犠牲となられたことを信じます。どうか私の罪を許してください。これから私は喜びを持って主人であるイエス様に従います。あなたの子として新しい永遠の命をくださってありがとうございます。このように今すぐ神様に声をかけてみてください。あなたが真心を持って神様に声をかけるなら、あなたは永遠に神様の子です。神様はこのことを他の人にも知らせることを喜ばれます。神様はあなたを自分のもとに連れ戻すことだけではなく、あなたを通じて家族や友人も呼び戻して彼らと神様との関係、そして人と人との関係が回復するように願っておられます。あなたは誰にこの良い知らせを伝えたいですか？